今日は初めての方も久しぶりの方もおられますので、少しだけご説明をさせていただきたいと思いますが、先ほど司会者にコリント人への手紙第1、3章、あ、4章の御言葉をお読みいただきました。今から1970年ほど前の紀元後55年頃、イエス・キリストのしもべパウロによってこのエペソの町でコリント人への手紙は書かれまして、そしてエーゲ海の向こうにあるこのコリント、アテネの近くのコリントの町のコリント教会の兄弟姉妹たちに宛てて書き送られた手紙ですね。そして私の手元にあった「ベン・ハー」という本、皆さんも映画で見られたり、また本で読まれたりされたこともあったと思いますが、著者はルー・ウォーレスという人です。今から140年ほど前のアメリカの弁護士、また州知事、そして上院議員を務められたルー・ウォーレスがイエス・キリスト様に対する信仰の目を開かれまして、そのイエス・キリストに対する信仰の告白をもって一冊の書物を書き表したわけですね。それが「ベン・ハー」です。で、その「ベン・ハー」の本の表紙にこんな絵が記載されていまして、まさに今炎上しようとする軍艦ですね。おそらくこれはギリシャの軍艦、そしてこの両側には長い頑丈な貝が何本も何十本も出て、それでこの軍艦を前進後退、まあ舵を切る、そんなの、当時の軍艦ですね。特にこの前の方、舳先の方は頑丈に作られていて、まさにその敵の軍艦目指して突っ込んで、そして水没させる、そんな当時の戦いぶりがなんか彷彿として見受けられる、そんな一コマ絵ではないでしょう、写真ではないでしょうか。そんなことを、心に留めながら、特にこの軍艦のこの両端に何本も突き出ているその長い貝で水を漕ぐ船を前進させるわけですけども、そこに、まさに人前には出てこないけれども、その貝を漕ぐ奴隷たち、多くの者たちがいたということを何か示されたように思います。さて、先週の主日礼拝において、コリント人への手紙第1、3章の御言葉から「神の畑、神の建物」と題する礼拝説教を取り次がせていただきました。私たちクリスチャン教会は、例えて言えば神の畑であり、神の建物なのだというのですね。畑は農夫であられる神様に信頼することによって多くの実を結ぶことができるのであり、家を建てる建築家は永遠に残る建物を建てるべきであって、で、それは愛の技による建築であるということをお話しさせていただきました。続いて4章1節を見ますと、人は私たちをキリストのしもべ、神の国の管理者と考えるべきですと言われています。 パウロはまずこの4章1節において自らの立場をキリストのしもべと呼んでいます。キリストのしもべと自称することによってイエス・キリストのしもべとしての伝道者の立場は自分勝手なことをするものではなく、あくまでも主人の仕事に従事しているということ、そして自分たちが支配者なのではなくてイエス・キリストのご支配のもとに置かれていることを示しておりましょう。このキリストのしもべと言われていますしもべ、ヒペレイタスという言葉は聖書の中にはあまり出てこない珍しい表現なんですね。このしもべという言葉は船底で労働するという意味を持っている言葉です。今から2000年ほど前のその当時のギリシャの海軍の船を復元したものなどが残っていますが、船が何層かになっていて、船底の方では奴隷たちや徴用された者たちが貝を持って並んでいるのを見たことがあるかと思います。あのチャールトン・ヘストン主演の映画ベン・ハーの中で奴隷たちが貝を漕いでいましたが、このしもべというのは船底で労働するという意味を持つ言葉です。そのしもべたちのことが小説ベン・ハーの中にこのように描かれています。それは速力と迅速な操縦を目的に建造された喫水の浅い細長い船であった。船首が甲板面より人間の背の2倍ぐらい高くなっており、頑丈な木材と鉄骨で補強されている。乗り上げて敵艦を突き崩すためだ。クリ型が船首から舷側にかけて取り付けられ、その下に貝の穴が両舷に60ずつついている。クイントス提督は壇上の大椅子にもたれると小木手たちを見回した。左右両側に三段になった三列の長い桁が渡してある。それが小木手たちの腰掛けだ。第一列と第二列の小木手は腰掛けて貝を動かしているが、第三列の者は立って漕いでいた。彼らの中には囚人もいたが、大抵は捕虜であった。あらゆる国籍のあらゆる階級の人間がいた。船底で一生を過ごすのが彼らの運命であった。彼らには話すことが禁じられていた。考えることも笑うことも歌うこともなかった。毎日自動的に昼も夜も同じ角度で同じ向きに貝を動かしているだけであった。長い間そうしているうちに、活気のない従順な筋骨ばかりたくましい動物と化してしまっていた。わずかばかりの懐かしい思い出に生きることもあるが、悲しみも苦しみも忘れてしまったかのように、反無意識的に信じられないような忍耐力で貝を動かしていると、そのように小説ベン・ハーの中に描かれています。このコリント人への手紙4章1節におけるキリストのしもべとは、そのように船底で人知れず力を尽くして労働するしもべたちであり、奴隷のことなんですね。一艘の船が前進していくために、船底の見えないところでどのような過酷な大変な重労働が行われているか、主なる神様の恵みが一人一人に行き渡るように、見えないところでどんなに気を使って労力が支払われているか、何か本当に自分はそういう存在なのだ、自分はそういう存在でありキリストのしもべなのだと、パウロは自らについてそう述べているかのようです。何か本当にパウロという人を 理解できるような言い回しでありはしないでしょうか。この4章1節後半においてパウロは自らを神の奥義の管理者と考えるべきですと言っています。この奥義、ムステリオンという言葉が使われていますが、この奥義というのは恵みとか秘密と言ってよいでしょう。その神様からの恵みと秘密を預かって管理しているのが自分だとパウロはそう述べています。パウロはそのように言うことによって、自らの手に与えられているものは主なる神様からの預かり物であり、自分自身のものでないこと、またそれはひとえに委託主の意にかなって管理運営されるべきであって、決して自分勝手に運用されるべきでないことを示しておりましょう。紀元後55年頃のその当時、ギリシャのコリント教会といっても一つの大きな教会なのではなくて、小さい家庭集会のようなグループがいくつかコリントの町にあったようですが、そのようなところで神様の恵みが滞りなく行き渡るようにと、パウロは恵みの管理をしていったのですね。船が進んでいくためには、船底で人知れず労働する人々がいて、船が進んでいくように、神様の恵みの管理においても隠れたところでの祈りと愛のロープの積み重ねがなくてはできないのだということを、パウロはここで述べているかのようです。ではそのような神様の恵みの管理人としての姿勢はどのようにあるべきなのでしょうか。まず第一に、神の奥義の管理者には忠実であることが何よりも要求されます。4章2節を見ますと、その場合管理者に要求されることは忠実だと認められることですとパウロは述べています。すなわちキリストのしもべはひたすらに忠実なもの、誠実なものであってこそ主人の期待と委託に応えられるのですし、その任を任せられるというのですね。一人の主人に任命された管理者は、他のいかなる人が何と言おうと、何とけなされようと、あくまでも主人の意に沿って委託されたものを純粋に管理活用していかなければなりません。それが管理者としての心得るべき使命ですね。パウロは主イエスキリスト様の十二使徒以外の人で直弟子ではありませんでしたから、コリント教会の人々から一面で裁かれ軽んじられているところがあったようです。それならば私も何をか言わんやとばかりに裁き返すことをせず、パウロは一切を神様にお任せしていったのですね。パウロはこの4章3節において、しかし私にとってあなた方から裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことですと述べています。さらにパウロはこの4章3節後半において、それどころか私は自分で自分を裁くことさえしませんと述べています。人から受ける批判だけではなく、自分自身に対する自己批判や自己審判も時としてうぬぼれて増長したり、いたずらに自己卑下したり、その時の気分次第ですから、公正さや正確さを欠く嫌いがありますね。必要以上に自分を買いかぶったり、反対に悲観したりするのは、誠の公平な審判者である神様の御心にかないませんね。この4章5節に言われていますように、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはならず、一切の裁きは主なる神様の御手に委ねていくべきなのですね。そのようにパウロという人は本当に生きる神様のみに頼り、主なる神イエスキリスト様のしもべとして 忠実に生き抜いた人でありました。第二に、神の国の管理者には書かれていることを超えない姿勢が要求されます。4章6節を見ますと、兄弟たち、私はあなた方のために、私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶためと言われています。書かれていることを超えない姿勢が神の国の管理者にとって大切なことなのだというのですね。ここで言われている書かれていることとは、基本的には聖書の御言葉を指しています。キリストのしもべは神様の恵みを管理して人々に漏れなく行き渡るように配慮するものであり、書かれていることを超えてはいけないというのですね。すなわち聖書の御言葉を基準として、聖書の御言葉以上のことを付け加えてはいけないというのです。そして聖書の御言葉の基準以下のことであってもなりません。聖書の御言葉を基準として、私たちはその奥義をしっかりと管理申し上げ、主イエス・キリスト様にお仕え申し上げていくべきなんですね。聖書のことを聖典、キャノンと言いますが、それは定義ということです。定義がなければまっすぐな線が引けないように、私たちの信仰生活、教会生活は定義である聖書の御言葉に従っていれば間違いありませんね。思うに、現代は本当に価値基準が多様化して、目まぐるしく人々の耳目を引くものが移り変わっていて、何一つ信頼に足るものなどないという実情ではないでしょうか。滅び去ることなど考えられないと思われてきました、この天地ですら、この天地ですら、さまざまな環境破壊、オゾン層の破壊、地球の温暖化、核ミサイルの開発、原子力発電所の大規模な事故などによって滅びることを免れないものであることが分かってきました。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんと、イエス様はマタイの福音書24章35節で仰せられます。確かさの象徴のような天地ですらやがて消え去るのに、しかし主イエス様の御言葉は決して消え去ることがありません。ここには天地に対比して御言葉の確かさが示されています。不確かなものを信じることは愚かなことですが、しかし確かなものを信じない、これもまた愚かなことですね。私の言葉は決して消え去ることがありませんとイエス様は言われましたが、こんな確かな御言葉を信じないことこそ愚かなことでなくて何でしょうか。実に聖書の御言葉こそ私たちが信じて従うに足る、私たちの信仰生活の唯一のキャノン、基準なのですね。第三に、神の奥義の管理者に要求されることは、コリント人への手紙第一、4章6節後半に言われていますように、一方に組みし他方に反対して思い上がらないこと、とここに示されています。もし伝道者、牧師と呼ばれる人々に少しでもこの高慢という罪の片鱗でも残っているならば、神様はそのような人を決してそのままでは用いられないと思います。清められるということは自我に死ぬことだとある牧師が言われましたが、人によく思われたいとか良いことを言われたいということが、私たち人間の心の中にはそれぞれ潜んでますよね。清められるとはそういう自我に死ぬことであり、自我に死なないと神の奥義の管理者として生きることができないというのです。古今東西を問わず、人間というものは 人からよく見られたい、評価してもらいたいという思いが心のどこかに渦巻いていますね。そしてその自らの思いを成し遂げて、その自我の満足によって生きがいを感じていくというのが、神様を知らない世の人々の普通の生き方といえましょう。私たちもかつてはそうでした。しかしパウロは私たちキリストのしもべたちに対して、気をつけなさい、自らの栄誉や人からの称賛を求め自我を通すことを願っているならば、到底キリストのしもべは務まらないというのです。私たち一人一人は神の奥義、神の恵みの管理者とされた存在です。ですから主なる神様に忠実であること、聖書の御言葉の基準に従うこと、そして自我に死んで主イエスキリストの栄光が表されるように歩んでいけたら、どんなにか主なる神イエス様の恵みを受け継ぐ働き人とならせていただけるのではないでしょうか。イエス様はかつて十字架につけられる3日前にタラントの例えを弟子たちに語られた後、こう一言仰せられました。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて激しりするのだと、そうイエス様は言葉を述べられました。私たちは誠の主人であられる主イエスキリスト様の御前に自我に死んで忠実にお仕え申し上げていくとき、多くの恵みを管理することのできるキリストのしもべ、神の国の管理者としていただけるでしょう。ようやった、良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれとのイエス様の喜びの知らせを共に祈り待ち望んでまいりましょう。一言祈ります。天のお父様、あなたの御前に私たち一人一人は性別されたもの、取り分けられたもの、御前に福音の証人として生かされている者たちです。斉藤歩新学生を含む私たち一人一人がいよいよ神様の御用に役立ちうる整えられたキリストイエス様のしもべ証人とならせていただけますように、御霊なるご聖霊様が命の御言葉とともに私たちの内なる人を形作ってくださり、育んでくださり、あなたの御用に役立たせていただけますよう、愛する主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。